今日はですね、礼拝というテーマで、御言葉を交わらせていただきたいと思います。皆様、そんなにテーマメッセージが好きかどうかは分からないんですけれども、しばらくの間ちょっとテーマメッセージが続きます。またそのうちヨハネの黙示録の公開説教ということになりますけれども、しばらくの間は、テーマメッセージが続きます。なぜこのようなテーマメッセージをしているかというと、私たちに、今年与えられている、御塗り教会全体に与えられている標語がこちらですね。一緒に読みましょう。3、はい、主イエスよ来てください。アメン。これはヨハネの黙示録の22章のこの御言葉なんですけれども、私たちが全体的に本当に聖書最後の時を見た時に、すべて主に属しているものはこれを告白し、主を求め、そして主を賛美する、そして主を礼拝する、永遠の命の歩みに入っていくんだということをですね、こう覚えさせられる。もうそこには主の悩みがないんだということをですね、こう覚えさせられる、そのようなところなんですね。ですから、その日が来るんだということなんです。この言葉は、この主の日を、主の再臨を覚える、そのような聖書箇所ということになります。さて、この主の再臨を待ち望む、主イエス様がまた来られるということを、なぜ待ち望む必要があるのかということなんですが、それはそれで一つ大きな話をしたいわけですが、私たちをご自身の犠牲を払い、またその死を復活をもってですね、罪と死から私たちを救われた主イエス・キリストがもう一度再び来られた時に、罪とこの悪、そして死、こういう問題を完全に滅ぼされる日を待ち望んでいる、その言葉が今日の御言葉なんですね。私たちは今日イエス様によって主イエスを信じれば救われるわけなんですけれども、私たちの罪が許されても、世の中の罪が全部消えたわけではありませんね。また私たちも救われている身でありながら、さまざまな罪の問題や、またこの罪ある世の中に行かなければなりませんから、私たち自身も、またまた私たちの周りからも、やっぱりいろいろな苦しみと悲しみがあふれる中で、また私たちの弱さもまだ持ったままで生きていかなければならない、そのような状況の中にあります。しかし、死の再臨の時は私たちが救われるだけじゃなくて、この罪、悪、死、こういうものが根本的に全て根絶されるという、こういうことを言うわけですよね。つまり、私たちの救いが、個人の救いが完成しないわけじゃなくて、一人一人の救いは完成してるけれども、全てのこの問題が本当にこの滅ぼされる、その日が来るということなんです。その日はいつ来るかは分からないんですけど、必ず来る。だから今日備えましょうというお話をずっとしてきたし、またその備える、その備え方というのは、その何かこう100メートル走を走ってすぐ息切れしてしまう、そういうような備え方じゃなくて、本当に今日ちゃんと今できることを一歩一歩、しかし昨日と今日何も変化がないのではなく、本当に今日できることは今日成していく、一歩一歩進んでいく。一歩は進むけれども、全く進まないわけじゃない、一歩は必ず進んでいく、そのような備え方を私たちはしていかないといけないんだということを覚えるんですね。速度よりも方向性が重要なんですね。止まっていると方向性がないです。だから進み続けなければいけません。急がなくても大丈夫です。急がなくてもいいけど、方向性は出さないといけないですね。ですから、そのことを本当に私たちは覚えていきたいんだということを思うんですね。何かただ待っていればいいということではなく、この待つ姿勢、どのように死を待ち望んでいくのか、こういうことが私たちのうちに回復されていけばよいというふうに思っているわけです。そして、この滅びの日なんですけれども、これは主に属さない者にとっては滅びの日ですけれども、主に属する者にとってはもう悩みや悲しみや苦しみ、病や鬱、人間関係、さまざまな悪いこと、未熟なこと、全部吹き飛んでいきますから、この日は主に属する者にとっては喜び、まさにただの喜びの日です。私たちが神様をイメージするときに、あんまり怖い方だなって思わないでください。怖い方は怖い方なんですけど、罪があると怖いです。 しかしこの神様っていうのは本当に私たちのためにどこまでも忍耐し犠牲を払ってくださる方です。ですからこの方と私たちが出会うことは根本的に良いことです。根本的に良いことです。基本的に喜びなんです。しかしこの方を拒むならばこの日は本当に恐ろしい日、滅びの日、喜びの日のはずなのに滅びの日となってしまうんだ。そのことは私たちが覚えなければならないことです。教会は決してただのハッピーハッピー全てよしっていうことを教えている短絡的なものではありません。皆さん聖書を読んだらわかるでしょ。聖書がなんかただのハッピーなことだけ教えてるんだったらこんな人がたくさん死んでる記事だとか滅ぼされますよだとかそんな話はなんかうまいこと出てこないでしょ。聖書の中で一番ヒーローみたいなモーセはどんな人として紹介されていますか。人殺しとして紹介されてたわけですよね。ダビデも本当にこの自分の手を汚さないで人を殺し、また性的にも本当に乱れたところがあった、そういう人間だったということも赤裸々にやってるんですね。ただ王様のシリーズをただこう素晴らしい栄光あるっていうそういうおとぎ話を作るんだったらそんなの全部カットですよね。でもそのありのまま書かれてあるんです。私たち罪に対しては裁きがある、でもそれを覆う全てを覆う救いがあるんだということをちゃんと私たちは、だからこそ伝えないといけない。多くの日本人が、救いが理解できないのではなくて罪が理解できないですね。罪が理解、正しいと思ってるんですね。正しいと思ってる、だから正しいっていうことではないんだって、非常に深刻な状況にあるんだということに気づいた瞬間に突然救いがものすごく重要になります。しかし、ただ自分が大丈夫だと思っていて自分の罪は軽いと思っている人が非常に多いんですね。非常に多いんですね、というか大部分そう思っていますよ。社会的にちゃんと暮らしてるからです。ところがそこが大間違いという話なんですけれども、別に社会的にちゃんと暮らしていることが悪いことはないんですけれども、私たちの罪の問題根っこというのはそんなに、生半可なものじゃなくて本当に深刻なものなんだということ。だいたい加害者は自分の罪を、ね、安く見積もりがちですね。ところが被害者はそれを安くは見積もれないという現実、どっちの方が現実に近いかといったら被害者の感覚の方が罪の問題としての感覚が強いんですけど、私たちはどうしても自分に甘くなりますね。ですからそのようなことがあるわけです。ですからこの滅びがあるんだということを私たちが意識しないと喜びの日も理解できない。恵みがあることを恵みだと理解できない、当たり前だと思う、恵みと思わないで当たり前だね。ちょっとまずい食事を食べましたすぐ文句が出ます。でも食べられていることに対する感謝はどこに行ったんでしょうか。そういう感じになってきますね。ですから私たちは本当にすぐ恵みを忘れるものであります。だから本質的な大切なことを忘れています、ね。そういうことを忘れると政治家も怒られるわけですよ。庶民感覚忘れてるって言って怒られるわけですよね。当たり前でしょって言ったらもうやっぱりおかしくなるわけです。やっぱり私たちは恵みというものがあるんだということをしっかりと理解していく必要があります。この喜びの日となる日に、その喜びの日に預かるものが一人でも多く増し加えられるために、逆に言うと私たちはここにいるんだということですね。イエス様によって私たちが救われたんだ、じゃあすぐなんかもうこう天に昇って、もうこれ以上ね、なんか罪の苦しみとか世の中の煩いとか全部吹っ飛んでですね、こう天に昇らせてくださったら、ね、死の苦しみも痛みもなくて、もうそうなったらみんな喜ぶじゃないですかっていうふうに思うかもしれないけど、そうなったら誰も逆に信じないということなんですね。私たちがここに残っているということは何かっていうと、多くの人たちが、私だけではなく多くの人たちがイエス様を信じていく、そのために私たちがこのところにも残されているんだなということを思います。この地において栄光がある、まるで沈みゆく船が、考えてみてください。まるで沈みゆく船の中に、私たちはもうみんな救命ボートに乗っています。ただまだ沈みゆく船にひっついていますけれども、救命ボートにひっついています、乗っているので、そこから降りる必要はありません。救命ボートに乗ったままでいいです。しかし多くの人たちはまだ豪華なその船の中で快適に過ごしていますが、必ず沈む船に乗っています。今救命ボートに乗ったら不便です。そうですよね、ベッドで寝れる、救命ボートは硬い椅子しかないみたいな、そんな状況で、今まだ ベッドで寝れるのに、まあいいじゃないかと思ってる。でもそれは必ず沈む。しかし、そこでまあいいじゃないかと言っている。でも私たちは今その沈みゆく船の中で、でも救命ボートで必ず助ける中において、この中でいや、こっちこそが本当の命の道だよということを明らかに宣言し、また救命ボート悪くないぜということをですね、本当にそのことを私たちが喜びを持って表していて、一人でも多くの人が一緒に、私たちが残されないでみんな救命ボートがじゃあさっさと行ってしまいましょうって言ったらどうなりますかって言ったら、やっぱりもう誰も乗れなくなってしまうわけです。そうじゃなくて、私たちが残っていて、そして残されていて、一人でも多くの人をね、この救命ボートの中で誰が上座ですかとか、そんなこと言ってる暇ないですよ。なるべく下座で、なるべく多くの人を、はい、入って入ってって降りる必要はないですよ。この救命ボートから降りる必要はないんですけど、本当に乗せていく。そして、この世の中でも本当に神様は死んでからが全て素晴らしいとか、再臨があってから全て素晴らしいわけではなくて、今この世においても神様は豊かに働いている。救命ボートの中で素晴らしい愛の交わりがなされていく。ああ、お金があり、交わりがあり楽しいなって言ってるんだけれども、そこは必ず沈むところにいるんじゃなくて、必ず救命ボートに乗って沈まない本当に神の地にたどり着くことができる。そこははるかに救命ボートの狭い世俗も、豪華客船であろうとしたとしても、く閉ざされた空間ではなく、はるかに豊かな大地のもとにたどり着くことができる。その喜びがあふれている今この救命ボートに、ってそういうようなことをですね、私たちがこの分かち合っているようなものなんですね。ですから今日私たちがこの世を生きるべき時に本当に持っている、この霊的な使命があるんだということなんですね。それはこの世の中においても神様を喜び礼拝する、そのようなものとして私たちが置かれているということです。苦しみあります、悲しみもあります、病もあります。でもあなたには永遠の命があります。そのことを本当に持って生きる人と、それが全くない人では生き方が全然違うんですね。放つオーラが違いますし、話している内容が違いますし、できることとやろうとしていることはちょっと違うかもしれませんけれども、もちろん理想と現実の差があります。実力もないかもしれません。でもなそうとしていること、基本的に皆さん、教会でね、いろいろな問題を抱えることもあるかもしれませんけど、やっぱり世の中と比べるとね、皆さんもやっぱり雰囲気が違いますよ。だから気持ち悪いと思うかもしれないんですけれども、やっぱり世の中もかなり殺伐としてますよ。ですからやっぱり愛のある共同体、教会から時々声がかかります、めんどくさいな、皆さんめんどくさい、まあめんどくさいのも分かります、私の心分かってないんだな、世の中の方はね、私なんかに声かけないから楽なんだと思うかもしれません。でもいいですか、世の中はただあなたに関心がないだけです。だからめんどくさくもないです。でも関心もありません。いつ消えたって関心もありません。悲しみもありません。楽ですけどね、悲しみも何もありません。いつ生まれようがいつ消えようが気になんてなってないです。ひとたび戦争が起こればどうでしょうか。そんなことなんですよ、ね、だから私たち本当にそのような中にあってもちゃんと愛を持って、ね、互いにつながり合いながらイエス様の中にあって愛し愛され、そして永遠の命を、ね、誰一人、いいですか、はっきりと言いますよ、はっきりと言いますよ、ここにいる誰一人滅びちゃダメですよ。一人も滅びちゃダメなの。8割ぐらいで助かったらいい。そのために私はメッセージを語っていません。一人も滅びてはいけません。そのために力を合わせましょう。クリスチャンのアイデンティティが大きく2つあります。これはもう本当に大きなことなんですが、一つは私たちの本当に根本的となる礼拝者としてのアイデンティティです。クリスチャンは礼拝するものです。 ね、皆さん教会に来るとね、礼拝ばっかりしてですね、なんでそんなに礼拝するの、ね、神社とかだったらね、もう年に3回ぐらい来てもいいんじゃないですかね、教会も年に3回ぐらいね、イースターと復活祭と、クリスマスとか、あと収穫感謝ぐらいの時ぐらい行けば十分じゃないですかね、みたいなね、そういう感覚になりそうですね、なんか日本の感覚とかですね、ヨーロッパの、まあ、習慣化された、このキリスト教の中だと、そんな感覚になりそうですけど、どうしてこんなに毎週来なさい、毎週ね、ちょっと犠牲が大きくないですか、そのように思うかもしれませんけれどもですね、はっきりと言います、私たちはこの人というのは何かを褒めたたえずにはいられないものなんです。もしあなたが神様を褒めたたえなければ、何か別のものを必ず褒めたたえます。それが例えば自分になるか、会社になるか、仕事になるか、金になるか、親になるか、勉強になるか、知識になるか、まあ、何かを褒めたたえ、偶像化します。必ず偶像化します。それをしないという人はいないです。そんなこと言って大丈夫かと思いますけど、確信を持って言います。何かを褒めたたえてます。そうしないと生きられないから。だから私たちは何かを褒めたたえるために作られたんです。実際には神を褒めたたえる。でも神を褒めたたえればそれだけで満足するんですけど、神を褒めたたえないので、なんか他のものたくさん満足します。だから偶像はいっぱいあります。しかも満足しませんから、もっともっともっとという話になります。不完全なので埋まらないので、埋めようといろんなものが付け加わっていきます。だからシンプルじゃなくなっていきます。どんどんシンプルじゃなくなっていきます。分かりにくいなと思いながら、イエス様だけでもこのイエス様一番重要なところを抜くので、いろいろ大変なことになっていきます。あまり科学的な話しても面白くないと思いますけれども、神がいないとして考えて科学を考えるので、非常に面倒くさい論理構築をしていかなければいけません。ちょっとその話はあんまりしないですけれども、とにかく、本当に神様を認めていくっていうことが本当に重要なことだなと思うんです。私たちは礼拝者としてのアイデンティティがあります。もう一つは今日のメッセージでは語れないんです。来週とか、また来週また外部の先生が語って、高見沢先生が、多分十分に語るから、もう私は語る必要ないかなと思ってるんですけど、宣教の話が出てきます。2つ目のアイデンティティは宣教です。礼拝者としてのアイデンティティは非常に基本的なことです。クリスチャンは礼拝者でも、クリスチャン以前に人は何かを礼拝しなければ生きていけないものです。そんな私はそんな宗教的なものじゃないよって言っても必ずそうです。何かを礼拝しています。哲学でしょうか、ね、科学でしょうか、なんかそういうものを礼拝しています。どうぞイエス様を礼拝して、哲学も科学もね、すべてね、いいものですよ。私もイエス様に仕えようと思っていて、大学で勉強したの機械工学ですからね とっても機械工学を通して神様の栄光を見ました そんな世界あるのか、むちゃくちゃあります それしかないと言ってもいいと思います。そういう世界ですね。とにかくですね、この礼拝者としてのアイデンティティがある。で、この礼拝者としてのアイデンティティが回復することは、今の世もこれからの世もずっと続きます。いずれまた黙示録をやりますが、最初から最後まで黙示録で一貫しているその内容は、天の御国では礼拝が絶えていないということです。読んでみてください。長老たちがずっと主よ ハレルヤアーメンと言い続けてますよ。最初から最後までずっと言い続けてます。地上ではいろんなことが起こってますけどね、天上ではずっとそういうことが起こって、礼拝っていうのは、私たち今肉ある命があっても礼拝者であり、そしていずれ死を迎えるか、もしくはイエス様が迎えに来てくれても礼拝者であり続けます。ですから私たち人にとって礼拝者っていうのは基本的なアイデンティティなんです。神様がこれを回復しようとしています。神の子となるということは礼拝者となるということです。もうこれは本当に一番クリスチャンとして基本的なことです。だから礼拝ってとっても大切なものです。そして2番目のことは、この世でしかできないこと、宣教ですね。主の御国に行った時、全員主を知っていますから、わざわざ主を紹介しますって言わないでいいと思います。 それはまるでですね、全員が知っているのにまた自己紹介します、あなた知らないから教えてあげますって言ってるようなもので、そうではありません。だから主の知らない部分はいっぱいあるでしょう。でもそれは主の礼拝の中で交わりながら知っていけばいいことで、それは宣教とは言いません。主が知らないところに、主を紹介していくことが宣教であります。もっと言うならば、礼拝がないところに礼拝を回復していくのが宣教だ。御塗り教会でよく言われてますね。宣教とは礼拝がないところに、礼拝を回復していく。だから礼拝がないのに宣教だけある教会、それはありえないです。でもこの世において私たちの教会が目標とするのは一体何か。礼拝があるならば宣教が目標となります。礼拝と宣教、これは教会が進む車の両輪であります。礼拝がない宣教はありえません。礼拝だけあって宣教していないのであるならば、私たちはアイデンティティを失うので礼拝も元気がなくなります。ですので、このことを覚えておいてほしいんです。でも今日の注目ね、前置きが長くなって申し上げません。今日は礼拝者としてのアイデンティティ、クリスチャンとして最も基本的な部分について分かち合いたいと思います。イザヤ書43章の7節、最近ね、牧師が恵まれているのでやっぱりこれ何度も何度も引用しておりますけれども、このように書いてありますので、どうぞご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。神様、あなた方を一人一人を、皆さんハンドメイドです。だから一人一人、心が違います、顔が違います。一人一つハンドメイドだから、機械作りじゃなくて自動的にオートマティックに作られていないから、同じように見えても同じようなものじゃないです。ハンドメイドだから一つ一つ味があります。ちょっとちょっと変わるわけですね。神様のハンドメイドなんです。何のために？神の栄光のためにです。神の栄光。だから私たちのアイデンティティは礼拝するものです。今日の聖書の箇所をもう一回読んでみましょう。ヨハネの福音書の4章の23節24節もう一回読みましょう。3、はい。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。アーメン。神様が礼拝するものを求めておられるのです。アーメン。そうですよね。だってもともと私たちが礼拝するものとして作られたんだけど、礼拝、本当の神様にまっすぐ礼拝することが失われてしまったから、誠の礼拝じゃない礼拝、それは一体何かって言ったら、自分の哲学だとか偶像だとか、なんか別のものを、つまり偶像崇拝してるわけですよ。いわゆる簡単な偶像崇拝だけじゃなくて、お金だとか自分を信じるだとか、そういう何か神様に頼らないといけないところ、神様に頼らない、そういう問題がたくさんのところで起こっています。お金でしょうか、年金でしょうか、社会システムでしょうか、国でしょうか、哲学でしょうか、まあ、いっぱいありますので挙げきれないんですけど、何かに逆に言うと中毒でしょうか、そういうようなもの、お酒でしょうか、タバコでしょうか、麻薬でしょうか、ゲームでしょうか、インターネットでしょうか、やっぱりこういうものにこうやっぱりずれちゃうんですね。これが私たちの大きな問題です。私たちは礼拝者としての生き方がパチッと収まると、ものすごく楽に生きることができると思います。もうこれ本当に大きな祝福だと思いますよ。困難が来たってね、もう人生終わったとは思わないんですよ。いやー大変だけど乗り越えていけるねみたいな感じだ。ほんと違いますよ。もうちょっとしたことでも、なんか自分に飛んでくる傷が、こう矢が飛んでくることは世の中にありますね。でも主を知らないで、主に頼ってなくて、もう拾わなくていい矢にね、全部当たりに行く。こうやってボボボボボボ、痛い痛いですとか言いながら、バシバシバシバシバシバシ、何やってるんですかみたいな。避ければいいのに、当たったって死に防いでもらえればいいのに、もう自らガーンガーン拾って与えりに行って、苦しいです。いや、それは苦しいでしょうよ。主がやってくださるの全部自分でやってるんですから。だから主を礼拝するものになったら生き方が楽になるし、主によって導かれるし、主の平安が豊かに、起こりますね。ちょっとドアを開けてあげてくださったら嬉しいかなと思いますね。はいはい。そしてですね、本当に、神様がですね、本当に豊かに ね、備えてくださっていることを本当に私たちは覚えたいと思うんですね。本当に主を礼拝すると平安があなたにあります。環境状況によって平安が来るんじゃなくて、環境がどうであれ平安があるんです。だからその人は他の人に影響力を与えていく人になります。今日その話もちょっとします。神様が礼拝者として私たちを求められていることは聖書の中に明らかで、私たちが回復される礼拝者としての姿を今日分かち合っていきたいと思います。今日から皆さん少しでもいいから礼拝に対する、いいですか、一歩方向を進めるんですよ。今日からあなたの礼拝は何かが変わります。信じて、御言葉を読みましょう。まず第一番目のポイント、場所や形式に縛られない礼拝が回復します。今日の聖書の箇所のちょっと前、4章の19節から22節を牧師がちょっと急いで読みます。このように書いてありました。彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝をしていますが、あなた方は知らないで礼拝しています。はい、こういう御言葉です。突然意味がわからないかもしれませんけど、誰なんだ彼女って、誰だ、いきなり女が出てきたなとそういう話になるんですけれども、少し、おさらいをします。この今日の聖書の箇所、この例ですから、御霊と真理によって礼拝しなければ、この御言葉はもともとは何かというと、井戸のところに来ていた当時、5回も離婚を経験し、そして今は夫でもない社会に認められてない人と同棲をしていて、当時はもう人の目を本当に避けながら隠れて暮らしていたサマリア人の、サマリアという地域の民族の女と井戸のところでイエス・キリストが会話した内容です。それが今日の御言葉です。だから女が出てくるんです。これサマリアの女という聖書をよく知っている人はピンとくる人ですね。有名な人ですね。ちょっと知らない人はちょっと少しずつ説明していきますので、ちょっと知っている人はお付き合いくださいね。サマリアの女は人の目を避けていたんですね。当時のこの社会の中で本当に、こう何度も結婚離婚を繰り返すということはですね、本当にこう蔑まれて見られていたものでありますし、ましてや神を信じているそのような影響力の中にあるということは、本当に性的な乱れ、霊的にも乱れているというふうに見なされていて、また現実もそうだと思います。ですからそのような状況があったわけです。この女は非常に生きにくかったわけです。ですからこの女がイエス・キリストに会う社会的な条件は何一つありません。何重にもかかってイエス・キリストと会話をする可能性がない、そういう人だったんですね。しかしこのいろいろな差がありました。例えば男女の差、昔って別にそんな昼間にね、男性が女性に声かけないんです。今でも皆さんイスラム圏の国に行ってみてごらんなさい。ウェイターはみんなウェイターです。いいですか、レストランで女性がサーブすることはほとんどありませんよ。ウェイターは男性の仕事です。なぜですか、なぜですか。そういうことですね。やっぱり女性と男性との接点をこう少なくしてるわけですよね。ですから中東っていうのはまあそういうところがあり、当時もそういうことなんですよ。ですから、人の目の前でですね、堂々と男性が女性に声をかけるなんていうことはですね、まだなかったわけですよ。まあ、ちょっと昔の日本だってそんな感じだったしね、韓国もそんなところあったでしょ。そんなへんてこな話じゃないわけですよ。ちょっと今となってはのへんてこだと思う人も多いんですけれども、まあ、それはそれでいいんですけども、でもちょっと昔だったらそういうことが当たり前に起こっていた時期なので、そんなに、おかしな話でもなかったわけなんですけれども、別に女性差別しなさいって言ってるわけじゃないので、ちょっとそこは気をつけてほしいと思います。ただ男女の差があって、その社会の中ではイエス様が女性に 男の方から女性に語りかけることもないし、人前で男が女性に声かけるっていうことは何か別の、要するに性的な目的があるとか、なんかそういうふうな感じだから、普通はありえない、昼間にやることでもない、そのようなことですね。あとまた民族的に対立してる、サマリア人とユダヤ人、イエス様はユダヤ人、この女はサマリア人、サマリア人とユダヤ人っていうのはちょっと全部解説できないんですけど、歴史的な背景があって、もう本当にいがみ合っている、その真っ只中にいる、民族としては似たような民族なんですけど、全くこう戦っているような、そういうような状況にあります。下手を、時代が時代だったら戦争もするかなぐらいの勢いの、そういうわだかまりがもう10年20年とかそういうスパじゃなくて、まあもう1000年とかそういう勢いでずっと続いているということですね。ですから、まあ、これは非常に大きな民族同士の対立がある、もうほとんど兄弟というか種の民です一緒の民なんですけど、混合、他の異民族と混合しちゃっているからということで、もうこれはダメだということで、いろいろこう戦いがあるわけです。まあ、つまり民族的な対立がある、普通声かけないということですね。でまたこの女は普通井戸に来る時間にいないんですよ。真っ昼間にいるんです。中東っていうのは非常に暑いです。ですから、こんな昼間にこんな重労働をすることはありません。皆さんも暑い国に行ったらそうなんですけども、スペインとか行ってもシエスタとかあったりですからね。東南アジア行っても真っ昼間はあんまり動かないです。歩くとふわって疲れます。この前カンボジア行った人分かりますね。日本人ぐらいです。あんな傘もハズルで、なんかこうね、タクシーも乗らず、ちょっと近いから歩いていこうか、ちょっと近いから歩いていこうかって言ってちょっと歩くじゃないですか、はあって倒れそうに現地の人はそんな昼間から歩きません。夜になったから歩きます。まあ、ですからそういうようなね、この昼間にですね、重労働ですよ。水汲みなんてね、今みたいにポンプがあるわけでもないですし、こうやって自分の手で汲み上げていかないといけないんです。重いですよね、お水で。そんなことを昼間やるのは、みんな朝とか夜とかにするわけですけれども、この昼間にするっていうのはとにかく人を避けてたんです。だからイエス様はこの人に会うならばわざと会わなければ会えないんですね。ですからそのような人なんです。人を避けていました。しかし、このサマリアの女のところにイエス様が行って、その自分のことを全部言い当てたんです。正確に、ね、正確に言い当てたんです。サマリアの女からは言ってないんです。でも5人という正確な数字が出てきて、今知っている住んでいる人も夫ではない、他の人には夫だとか言ってごまかしている可能性があるんですけれども、しかし明確に夫ではないということまでも見抜いておられて、これはとんでもない方に出会ったということを、この女は直感的に感じるわけですね。しかしイエス様が話す内容はそのことを糾弾する話ではなく、私の飲む水は乾くことがありません、もしくは永遠の命の話をずっとするわけですよね。ですからこの女にとっては本当に大きな恵みですよね。お前罪人だろ、お前汚い女だろというふうに言われるかなと思いきや、そんなことは何も触れずに、私の水を飲む者は、いやむしろ私のために、私も水を飲みたいから働いてくれないか、ね、考えられないですよね。王様が本当に身分の卑しい者に対して、私のためにその手で働いてくれないか、ね、逆の立場になったらこれほど名誉なことは実はない、そのことに気づけば、そのような、働きだったわけですね。このようなことを言っているので、あ、この女はこうイエス・キリストは単なる人間じゃなくて、あ、神に属してる、まだ救い主だということは明確には分かっていないんですけれども、しかし神に属する人だということを明確に意識したと思います。ですから彼女は礼拝のことについて語り始めます。礼拝の方に話題を振ったんですね。あ、この人は神の人だから礼拝の方に話を振ろうと思ったわけです。で、突然こういう話をしている中で、突然あの山でもエルサレムでも礼拝を捧げなければなりませんという話が出てくるんです。皆さんちょっと想像してみてください。いろいろ話をしていて、イエス様が霊的な話を始めました。あ、自分は現実的な話をしています。でも、あ、この人は霊的な人なんだ、 多少知識はあるわけです。ですから霊的な話をしないといけない。ああ、霊的な話、礼拝かなと言って礼拝の話をしたんです。でもこの女は礼拝の詳しい知識があるはずもないですね。もし詳しい知識があって心から敬虔な思いがあるならば、そもそもそういう生活をしてないですし、全然違うわけです。彼女がこの礼拝について詳しく語ることのできる信仰があったとは到底思えません。むしろ信仰とは真逆な生き方をしていますね。でも彼女なりに最低限信仰について話すべきだと感じ、信じ、そして信仰の話をしたわけです。礼拝の話をした。何の話をしたらいいかわからないから、まず、いやでもなんかユダヤ人はあっちで礼拝するし、サマリア人はこっちで礼拝していますよというようなお話をとりあえずしたという感じですね。とりあえずしたという感じですね。なんか差があるけどどうしたらいいでしょうかみたいな、あんまり深くまで考えついていないかと思いますね。昔ペテロがここに天幕を3つとかね、そういうようなレベルの話だと思いますね。当時サマリア人はゲリジム山というところで礼拝をしていました。ユダヤ人は当然エルサレムには神殿があり、それは聖書通りの流れがあり、本当に正当性があるところだということを覚えることができるんですね。ゲリジム山でなぜ礼拝したのかというと、まあ、北イスラエルと南ユダの話まで遡りますけど、いろいろなことがありますけど、本来はもともと一つだったんですけれども、本来はエルサレムだけで礼拝していればよかったんですけど、この政治的なまた自分たちの都合上のことがあって、エルサレムに行くのがちょっと面倒だ、難しい、都合が悪いということで、聖書的な神学をねじ曲げて、いろんなことを追加してゲリジム山で礼拝してもいいよと神様が言ってもいないのに勝手に始めたということですね。だから似て非なるもので、まあ、簡単に言うと異端的な感じになりましたと、そういうことが起こっています。で、しかし主イエス様はそんなものを全部超えて、エルサレムでもない、このゲリジム山でもない、そのところで礼拝する時が来ると宣言されたんです。でこのことには2つの大きな意味があります。1つは人間的な縛りや力で礼拝することをもうやめて、誰でもどこでも霊的な礼拝をすることが許されたということですね。エルサレムでもないって言われたことが非常に大きいことで、ゲリジム山ではなくエルサレムで礼拝しないといけないよって言われるかなと思ったんです。サマリアの女はサマリアに属してるから、ゲリジム山、いや違いますよ、ちゃんと戻れ、悔い改め、もうこれは彼女でも分かる内容ですね。でも違うんですね。エルサレムも破棄されたんですね。どういうこと、どういうことでしょうか。これはね、この旧約聖書の建物神殿にとらわれず、まさに本物の神殿はイエス・キリスト、この方を通して捧げる礼拝が来ますよということを言っているわけですね。つまり場所にもとらわれる必要はありませんということですね。今パレスチナで、まあ、エルサレムを奪い合う攻防があるわけで、そこはそこで大切なところなので重要な部分はあるかもしれませんが、そこで礼拝、そこでしか礼拝を捧げることができないというのはもう感覚的におかしいんです。でもユダヤ教はそこでしか礼拝をしないといけない。今何があるんですか？モスクがあるから。旧約聖書だけの世界の人は取りに来るよねっていう感じですよね。もうこれ仕方がない戦争のように思います。でも本当に主の御心を持ったらその戦いは意味ない、 100% 意味ないです。兄弟です。サマリア人も礼拝します。そこでパレスチナ人も礼拝します。ギリシア人も礼拝します。その戦いに意味がないんです。主ご自身がその神殿の意味を破棄しました。なぜならば本物が来たからです。本物とは何ですか？本物の神殿、それはイエス・キリストです。このイエス・キリストを表すために幕屋があり神殿があったんです。でも分かんないから、人々が分かんないから、まず幕屋を建て神殿を建てたんです。でもイエス様が来られたから、本物が来たんだから予告版はもうおしまいですよ。だから本当にこの方の中によって礼拝を捧げる。だから本当に私たち2つの意味ありと言ったんですけど、人間的な力でこの礼拝をすることではなくて、 神によって礼拝を捧げるもの、これが2番目のポイントになるわけですけど、2つのポイントがあるわけですね。1つ目は人間の力で礼拝をする、人の努力、人の哲学、人の考え、神学で礼拝をするんじゃなくて、神によって、神様ご自身の力によって。だってどこにだって私たち行く、一つに集まることできませんけど、神様がどこにでもおられるので、私はどこでも礼拝することができます。注意点として、これは自分勝手な礼拝をすることや礼拝をしない言い訳をが与えられたということだよね。いつでも礼拝できるんだから、いつでもいいでしょうということではありません。礼拝できるときはいつでもなので、いつも礼拝しなさいということです。教会の礼拝をしなくていいんですか？教会も礼拝しないといけないんです。じゃあ、あなたが回復するべき礼拝は、教会の礼拝をもっと豊かにし、じゃあ、あなたが回復する礼拝はどこですか？家での礼拝が回復しないといけないです。礼拝っていうのはクリスチャンが基本的にするアイデンティティです。1週間に一遍だけするのが礼拝ではありません。いや、もちろんその1週間の一遍の礼拝も礼拝です。私たちは毎日礼拝する。何ですか？キューティーを通して、祈りを通して、毎日主と出会うことが許されているんです。逆に言うと、あなたに言い訳ができません。今日忙しかったから礼拝、もう皆さんが忙しいですけど、そんなに忙しいですか？申し訳ないけれども、いや、忙しいの知っていて、スーパー忙しいのも知ってるけど、でもそんなに忙しいですか？あなたしたいこともしてるでしょ。皆さんが忙しいのは分かるけど、本当にそこまで忙しい人はもう多分労災認定食らってると思いますよ。で、何かのものがあるわけですよ。言っても時間があるわけですよ。多分神様に対して捧げなければいけない時間を何か別なものに捧げてる時間があるはずです。取り戻してください。必ずもう言い訳できないんです。だって教会に行けないから。教会に行けないのは礼拝ができないですか？もう皆さん、その言い訳もう最悪ですよ。もうカメラありますからね。もう家でもできる。その礼拝だけがいいと言ってるわけじゃないでしょ。自分勝手な礼拝じゃなくて、主を中心とした生き方を回復しなさい。であるならば、集まる礼拝も当然大事、ね、私は家で礼拝してるから集まらなくていいんだって。その中心にイエス様いないよね。自分の中心でしょ。全部自分の中心に動いて、それって礼拝じゃなくて自分の生活をまず中心に置いてますね。だからやっぱりこの礼拝というものが私たちの中で豊かに回復されないといけない。人の形式にもよらないし、場所にもよらない。でもこれは私たちが楽になるためではなくて、どこにおいても主の喜ばれる礼拝を捧げることができるようになった。逆に言うと、もう言い訳の余地は残されていないということです。そのことを覚えましょう。忙しいのでいられない。私たちの教会を作られ、開拓されたね、ハーヨンジョ先生が言いました。忙しいという言葉は基本的に全て嘘ですって言われて、うーんと思うんだけど、確かにそうですねって悔い改めます。忙しい、皆さん今日忙しくて会えません。本当に重要な話は、忙しくても予定を空けてします。本当に必要なことは。でも本当に重要じゃないので忙しいというんですね。他に予定を作ります。もちろん他の予定もしないといけないです。でも本当に動かせませんかって言ったら、動かせます。残念ながら、やっぱり主が大切なんじゃなくて自分が大切だから、そういうところがね、こうやっぱり私、もう教会の交わりで立派な先生を見ます。立派な先生たちスーパー忙しいですよ。本当に死ぬほど忙しいですよ。でもそのような先生方に限って、忙しいという言葉は聞いたことがなくて、むしろその人より忙しくない私に、お忙しいでしょうっておっしゃいます。スーパー忙しい人からそこそこ忙しい人に、お忙しいでしょうっていう声がかかります。恥ずかしくてたまりませんけれども、私たち本当に礼拝する時間ないんですかね。本当にもう一度 私たちのアイデンティティ回復する。形式にもよらず場所にもよりません。でも集まる礼拝も回復するし、日々の礼拝も回復する私たち一人一人となりたいと願います。2番目のポイントです。やっぱり人ではなく神様なんですね。言いたいことは人の力ではなく神様です。聖霊と主イエスの御言葉によって捧げる礼拝を回復してください、ヨハネの福音書も4章23節から24節何回読むねんという感じなんですけれども、読みます。しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって、父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分の礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。アーメン。この御霊と真理です。人の努力と人の考え、こういうものではありませんね。いいですか、この御霊と真理です。この御霊と真理とは一体何でしょうかというと、そのまま聖霊とイエス様です。礼拝ができるのは私の力では礼拝することができません。私の力で礼拝しようとすると神様が清くて私たちは滅ぼされるという結果になります。清すぎて、なんか私たちの心が汚いとね、あんまり清いところに入りたくなくなりますよね。皆さんが教会に自分の力で来ようとすると行きたくなくなるのと同じようなことです。私若い時、もう僕ちょっとあんまりヘアスタイルがちょっと下手くそなんですけど、まあ、昔ちょっとあんまり関心がなくなってしまってね、ちょっとそんな感じなんですけど、昔ちょっと茶目っ気があった時はですね、頭の毛が茶色で眉毛まで茶色でって、なんかいろいろねこうおしゃれに気を使ってたような時期もありました。時期今も気を使えようって怒られることとにかくですね、今気をつけ、まあ、とにかく、その時にですね、僕はね初めて美容室に行く時にですね、なんかねもう汚いジャンパー、野球しかやってない方で、ちょっとでも女の子にモテたいと思う、初めて美容室に行くんですよ。そうすると美容室がキラキラしてるんですよね。キラキラしてて清潔だから入りやすいでしょ、女性は思うかもしれません。男心が分かってないですね。キラキラしてるところ入りにくいんですよ。でも綺麗になりたいなと思って入った時の居心地の悪さね、ここにいらっしゃる多くの人たちもね、そうでしょ、ドロドロとした牛丼屋、ドロドロしてないですけど、なんかぼーとした牛丼、まあ、今でも男の子たち同じだと思います。ラーメン屋とか牛丼とかに入りやすいですけど、なんか超綺麗なフレンチレストランとかいらっしゃるんですよ。ちょっと簡単には入らないなとか、ね、そんな感じになるんですよ、ね。まあ、綺麗なところにねちょっとなんか問題があると入りにくいわけで、こう、まあ、ちょっと簡単にちょっとね、あんまり真面目な話ばっかりしてるとあれだかなと思って、でもですね、この本当に清いところに私たちが自分の力で入ろうとすると、ちょっと入りにくいんですね。でも主の方から来てくださいます。サマリアの女は自分からイエス様に会いに行くことはできません。イエス様の方が来てくださいました。聖霊様もイエス様も来てくださる方です。
アーメン。
イエス様抜いて聖霊様だけ来るとどうなりますか。清さによって滅ぼされてしまいます。イエス様が必要です。でもイエス様だけだと御言葉が見えません。分かんないです。今も聖霊様の助けがなければ一生懸命礼拝してても眠いだけです。でも聖霊様だけがあってもやっぱり御言葉がないと本当に何をしているのかよく分からなくなります。これは両輪なんですね。だから最初の方でこの私たちが備えないといけないときに 何の話を2つしますか。クリスチャンに重要なのは聖霊によって助けられる、求める祈りと、イエス様が明確に語ってくださっている御言葉。だから祈り、御言葉と祈りを最初に扱いましたね。そして今は礼拝です。ヨハネの福音書の14章の6節を読みましょう。ご一緒にお読みしたいと思います。それでは3、はい。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命の血なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。アーメン。礼拝するときにイエス様を通してなければならない。聖霊の助けがなくてもまたダメだということは御言葉に通しても明確です。礼拝はあなたの感情と神学によって礼拝を捧げるのではありません。あなたの感情や神学によっては頑張っても礼拝は捧げることができません。それは誠の礼拝というよりは何かずれたものになってきます。そうではありません。聖霊の助けと霊的な喜び、またそれによって明らかにされる 揺り動くことのない聖書、イエス様の御言葉によって私たちが礼拝をすることができます。つまり一言で言うと恵みです。私たちが生み出した、私たちが達成したものじゃなくて与えられたもの。もっと感覚的な話をすると、イエス様が出会ってくださったから私たちは礼拝することができる。もっと今日の話をするならば、サマリアの女はただ水を汲みに行って、人目を避けて水を汲みに行ったんだけど、イエス様に出会ったから礼拝者に変えられちゃったという。彼女が何をしたんですか？ただ水汲んでただけですよ。今日人目に目立たないように私は細々と生活しました。それぐらいしか考えてないのに、サマリアの女の人生はガラッと変わります。私たちは一体どうしたらいいでしょうか。じゃあね、で水汲みに行った水汲みに、まあ、水汲みに、まあね、行くのもいいんですけれども、まあ、まずは生活しないといけないですけどね、生きていけないといけないなと思うんですけれども、じゃあ私たちはどうすればいいんだ。どうしようもないですよね。でもまず私たちにできることは何か。主が私たちになさっていることをまず知りましょう。主はどういう方なのかということを知っておくください。私たちが主を信じることは私たちができることではないんです。主は私たちが礼拝をするためにどれだけ命を費やし、そして無視されても罵倒されても忍耐され続け、今も愛を注ぎ続けてくださっていることを忘れないで、決して忘れないでください。死の日を恐ろしいと思わないでください。今も忍耐を持って愛し続け、自らの命まで犠牲を払っておられる。皆さんがイエス様の立場になってちょっと考えてみよう。もうそれができたらもう全部 OK なんですけど、私はイエス様じゃないけども、イエス様の立場になって考えてください。あなたがこの、いいですか、 今自分のことちょっと頭から外してくださいよ。あなたが命をかけてこの一人の人のためにずっと尽くしているんだけど、その人は見向きもしないし、私に唾吐きかけてるし、殴っても来たりするし、殺しに来るんですけど、でもそれでもこの人を生かさないといけないという人がね、もしあなたの前に来て間違ってました、ありがとうって言ったらね、もう累戦崩壊ですよ、ね、ちょっと最近私の子供がもうすぐ卒業するんですけど、子供がなんかお父さんお母さんありがとうって言ってくれた時に、おいおいおいおいって泣くか泣かないかは知らないんですけど、皆さん次第ですけど、でもそれだけでも喜ぶ。私はイエス様ほどには子供愛せてません。でもイエス様はそのままそれ以上にはるかに愛せる。私たちに与えられる感動っていうものがどういうものですか。つまり今あなたは神の栄光なんです。なぜですか。今ここに礼拝者としていらっしゃるからです。あなたがここにいるためにイエス様は十字架にかかれ、死なれ、全てを犠牲にさされたんです。今私たちが今礼拝をさせる、なんかちょっと適当に来たね、そういう礼拝ではなく、神様はどういうふうに見てるんですか。あなたは大したことのないように見えていますけれども、神様の目から見たらとても光り輝いてるんですよ。そのことが分かったら私たちは礼拝者となります。どれぐらい今捧げている礼拝が重要なことなのか。自分の立場ばっかり考えてるから礼拝が見えないです。神様から見たら私たちが今何をしているのか。本当にこれを回復するために主は全てを整える。一昔前だったらイエス様の家の字を言ったらみんな死刑だったんです。そんな昔の話じゃないんです。400年前、結構昔でもそんな昔でもない。イエス様よりははるかに近い歴史の中で、でも今皆さん共に祈ってるんです。私たちがここで共に礼拝をするために明治維新以降たくさんの宣教師たちが来ました。彼らは何を見ていたんでしょうか。もちろん主を見ていたんですけど、その主から出る、目には直接見えていないけど、あなたのことを夢見て、あなたのような方が起こることを夢見て、全て捨ててここに来てくださったんですよ。あなたは無駄じゃないんですよ。小さなクリスチャンでもありません。主が共におられるから、この礼拝が どれほど神様の目の前に、なんかちょっと交わりたい、そういうレベルの話じゃなくて、天の神様が命を懸けてこれを回復されて、だからもっと良くしたいです、もっと聖火タイムをもっと奉仕をしてください。礼拝に使えるっていうことはなんかめんどくさいことじゃなくて、本当に喜び、主が喜んでくれる。何をしたら喜んでもらえるんですか。私たち献金したら喜ばれる、まあ献金しても喜ばれるかもしれませんけど、ちゃんと正しいこと心で捧げないといけないですけどね。でもそれ以上にあなたがここにいらっしゃるっていうことがどれぐらい主が喜ばれていることなのか、これが大きな恵みなんです。これは大きな恵みなんです。私たちの信仰さえも私たちのものではありません。エペソ人への手紙の2章の8節を開けます。エペソ人への手紙の2章の8節、テーマメッセージになると聖書箇所が多くて申し訳ございません。エペソ人への手紙の2章の8節読みます。こう書いてあります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。信仰も私の信念や哲学ではないんです。主が来てくださったから出会ってくる。じゃあ私たちのできることは今日何ですか。主をもっと知ろう。主に対して少しでもいいから心開いてください。少しでもいいから心開いてください。本当に少しでもいいから、その少し開いたところにぐっと神様、絶対に忘れないからね、覚えておいてくださいよ。あなたが100万回神様に呪いの言葉をかけたとしたとしても、一度だけでも主を助けてくださいと言ったその言葉は、主は絶対に逃さないんですからね、分かってくださいよ。あなたがまた恨み事を言ったとしたとしても、あの時確かにあなたは私のことを見たということを絶対に逃さないんですよ。そのためにずっと待ち続けてるんですよ。寝てるんじゃないですよ。生きて忍耐の限りを尽くしながら、少しでも振り向いて、みんな後ろを向いてる中で一人がちらっとでも向いた人を見逃すはずがないんですよ。それぐらいのことをなさってください。今日あなたが今主の方を向いて礼拝していることは、神様にとってどれほどの喜びなのか知りなさい。震えますね。3番目のポイントです。主イエスに触れられると主を伝えつつ礼拝するものに変えられます。イエス様に出会うと人って変えられるんですよ。サマリアの女はどんな人生でした？ちょっともう人目はちょっと勘弁ですよね、恥ずかしいですよね、ちょっともう自分のこと話したくないです、もう教会に来るとあなたはどんな人ですかとかで、もう傷をえぐられるみたいな、それ話したくないです、ほっといてください。それ分かるんですけど、そうイエス様と会ってないとそうなります、絶対に。だからそれ配慮しないといけないんです、教会側はね。もうちょっとね、何でもかんでもね、掘り葉掘りプライバシー、でも社会自体も変わっていかないといけないですよ。プライバシー知られたから何なんですかね。もちろん悪用されてはいけませんけれどもね。イエス様に出会っていると私たちが変わるんですよ。私たちが変わるんです。イエス様に出会ったあとはこのサマリアの女、多くの人々の前で自分のことどころか、自分がどんな女だったかどころか、それ以上に主イエスのことを伝えられずにはいられなくなったんです。ヨハネの福音書の4章の28節から30節読みたいと思います。このように書かれる、この女がまるっきり変わりますからね、このように書いてありました。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った、来て見てください、私がしたことすべて私の話した人が言います。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか、まあ、まだ分かってないんですけど、喜びあふれてるんですよ。そこで人々は町を出てイエスのものにやってきたんですよ。この人どんな人だったのか、人に会いたくないんですよね、極力人に会いたくないんですよね。で自分のことも隠したいんですよね、コンプレックスの塊なんですよね、鬱なんですよね、引きこもりなんですよねって。この人イエス様に出会って何を考えたのか、自分 のために水汲んでいかないといけないのに、その仕事いつ水汲むのかなと、水のもういらないのかな、イエス様の水もらったからねとにかくね、自分の仕事ポーンと置いて水がめほっぽり出して、この人ダッシュしていって、この人、私こんなすごい人に出会って、イエス様に出会った、なんこの人がキリストなんでしょうかって、たくさんの人に言ったんです。そしたら人々は町を出てイエス様のところに行くぐらい魅力のある、影響のある、そういう言葉を語っていったんですよ、人々の前で。なんかちょっと仲のいい、ね、人とか、そういう話じゃなくて、もう人々の前で、町に行って、町の中で、ね、世界の中心でなんとかっていうところがあります。町の中心でイエスを叫ぶ、まあはい、本当にそのような思いで溢れたわけです。そしてその結果、町の人々がたくさん主のもとに集う、そのような出来事が起こりました。続けて30節、ごめんなさい、39節、ごめんなさい、39節ですね、こう書いてあります。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことのすべてを私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。アーメン。すごくないですか。この女が神様のこと何を知ってるんですか。偉大な宣教者なんですか。つい最近まで人目を避けていた人で、そしてもう一つ言うならば、彼女の状況、彼女の状況は変わってるんですけど、霊的な状況は変わってるんですけど、彼女がこの世の中で置かれている環境は何一つ変わってないですね。離婚履歴が全部消えたわけでもないし、今一緒に住んでる男が蒸発したわけでもないし、これから何か生活のためにいろいろなこう支援が与えられるっていうことが約束されたわけでも何にもないんですけど、彼女の中には喜びがあふれていて、そして多くの人々に影響を与える人になったんです。そして多くの人々に救いを語り、多くの人々の人生が変えられていく人になったんです。この女の能力に何ができるんでしょうか。何もできないでしょう。でモーセだって同じような感じの人でしたね。モーセだって人殺して、もう僕の友達は羊だけで人耐えたくありませんと、人の前に行って話すことはできません、そんな感じでしたね。でも主に出会うと変えられていく、そのようなはっきりとした出来事が起こっているわけです。彼女は環境が変えられていないのにもかかわらず、本当に主の栄光を表す人になります。私は今日ここにいらっしゃるどんな人でも主の栄光を表すことになることを信じます。主はまた、じゃあ私の人生どうなってもいいのか、そんなことは思われていない。私の人生を守り祝福され、今日肉の糧を得ることも許されている。主の祈りを思い出してね、日々の糧をお与えください、祈っていいよ、与えるんだったら私に頼りなさい、そういうことでしたね。神様を、なんか私たちだけがなんか主のために使える、すり切れてポイ捨てされる、そういうふうに考えてはいけませんよ。ポイ捨てするどころか、私たちが一人として滅びることなく永遠の命を与えるためにローグされている方が私たちをポイ捨てするわけないじゃないですか。そんな当たり前のことをね、疑わないでくださいね。だから本当にこの方についていく、そのことを本当に覚えていってほしいなと思います。今日、3つのお話をしました。簡単に言うと、まとめると長く書いてあります。でもポイントとしてあんまりまとめてしまうとですね、意味がわからなくなってしまいます。でも言いたいことは、人の力ではなく神様の力によって出会い、そして私たちこの主を礼拝することによって変えられましょう。今日私たちの礼拝が変わるんです。そんな劇的に変わっても嬉しいですけど、もう嬉しい限りですけどね、牧師がついていけないぐらいに、もう礼拝3回じゃ足りません、10回ぐらいしてくださいとか言ったら牧師の身が足りないから、そうなってくると働き人が増えてくると思います。でもね、本当にそうなっても嬉しい。でも今日もまず私たちは礼拝を変えます。神様があなたをどう見ておられるか、神様がどれほど喜んでおられるか、そして今日あなたにできることは必ずある。人の力ではなく主の力によって、今日も素晴らしい礼拝を捧げられたことを主に感謝します。お祈りをしてみましょう。